い、どうも、大場でございます。
うさこです。
本日、6月6日日曜日の、ただいま午後8時を回ったところですけれども、
はい。
今日の夕方ですね、キタキタカフェ本編を撮ったんですけれども、
はい。
ちょうど同じタイミングでですね、ツイッターの方で、
うん。
グリーンさんとナオさんの入籍の発表がありまして、
はい。
これはやはりですね、番組内で、お祝いをしなければならないと思いまして、うん、急遽、追加収録をしております。
はい。
グリーンさんが切れない長電話で、ナオさんと付き合い始めましたと発表したのが、うん、もうほぼ2年前で。
ちょうど丸2年ぐらいか。
そうそう、2年で、あの時、あのグリーンさんがさすがになんか言葉に詰まってというか、しどろもどろになってたというのを、今でもはっきり覚えてますけれども。
うんうん、
ねえ、あのグリーンさんがですよ。3時間喋っても平然としてる。あの人が。
うん、
で、その割とすぐ後、2年前の6月に我々、名古屋のシネマスコーレで開かれました、なんであの時感謝祭の方に行きまして、
はい。
そこにお二人も来てたんですけれども、
うんうん。
自分もグリーンさんにはその前何回かお会いしてたんですが、ナオさんは初めてだったんですけれども、
うん、
もう新幹線のね、あの出口で会った時から、もう二人の関係がきちっと出来上がってまして、
うん
うん、もうグリーンさんはナオさんの言うがまま、なすがままみたいな感じで、もう非常に危機としてですね、働いてましたけれども。
働いてた。
で、うさこはあの時ね、初めて、なおさんにシネマスコーレの前で会って。
初めて会った。なおさんもグリーンさんも初めて会ったね、その時ね。
そうだね、グリーンさんも初めてだったね。うん、あの日は本当にね、うん、たくさんの配信者の人とかが来てましたけれども。
ね。
で、自分が先について、まあ、グリーンさんたちとこう、立ち話してたら、うさこが、こそこそっと寄ってきて、なんか電柱のね、階、うん、からじーっとこちらを眺めてるみたいな感じで。うんうん、
あの、星ヒューマの姉ちゃんみたいな感じ。
もうそれ言うところでさ、もう例えが、例えで、一定の年齢以上の方じゃないと、わかりませんけれども、まあそこで、ナオさんに初めて会ったうさこは感激のあまり号泣して、
はい。
まあ感激のあまりということにしておいて。
はい、しといて、そういう子は。うん。
まあその後自分は去年の11月に、グリーンさん、ナオさん、桃屋のおっさんと北九州に遊びに来てくれたんで、会うことができたんですが、残念ながらうさこは、それ以降直接にはまだ会えてないと。
会えてないんすよ。
もうね、コロナのこういうことがあるから仕方がないんだけれども、
うん、
まあね、落ち着いたら、また前みたいに我々もちょくちょく名古屋に行ったりすると思うので、またどこかでね、お二人に直接会うことができると思うんですが、
ね、うん。
去年の5月に一度お二人にキタキタカフェにゲストに来ていただいてますので、またね、会えなければ番組の方にお二人をお呼びして、新婚生活をあれこれ追求してもいいかなというふうに思っております。
うん。うちの番組でもいいんですよ。月一、バツ一でもね。
まあ、どちらに出るか、あるいは両方出るか。
うん。まあ、別々で、一人ずつ月バツとキタキタカフェと。
そうね。まあ、うちの方は二人で出てもらっても全然いいんだけれども、
うん、
月一バツ一はこれは、別々に撮った方がいいかもしれないですね。
うん。いいじゃん。ゲスト二人出たよ。クマ、よかったね。
まあ、あとは、本人次第なので、まあ、あとはクマさんから、交渉してみてくださいと。
はい。
はい。何の話かわかりませんけれども。まあ、そういうわけで、グリーンさん、ナオさん、入籍おめでとうございます。
おめでとうございます。
これからも、お子さんと3人で、幸せな家庭を作られてください。うん、
はい。
というわけで、今日は急遽特別音源を収録しまして、この後、キタキタカフェ本編を始めますので、引き続きお聞きください。皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
キタキタカフェ第98回です。
やばい。あと2回で100回になっちゃう。
いや、ここまで来たらね、早く100回到達した方が、なんかスッキリするというか。
スッキリすんの？
いや、なんとなくね。
一応、なんか、一区切りついたな、的な。
そうそう。まあ、プレッシャーとは言わんけれども、
うん、
やっぱりね、区切りのいいところまでやって、で、多分100回行ったら、やれやれと思って、なんかもうしばらく更新しなくなるような気がしなくもないんだけれども、気が抜けて。もういいや、みたいな。
いや、喋りたくなるんだって。
だね。
それが。うん、
はい。で、前回の放送の中で、
うん。
チラッと、うさこが収録の翌日に、子供さんのところに行くと、うん、まあ、かなりの長距離を日帰り運転すると、いう話が出ておりましたけれども、
うん、うん、うん。
実際、なんか、いろいろなことがあったというふうにお聞きしたんで、まずそのあたりのことを今日、話していただければと。
そんなに報告するような大それたあれでもないんだけど、車がね、うん、エンジンがいかれても廃車になったんだよね。で、なんでそうなったかっていうと、
うん、
私その車をさ、去年買ったんだよね、中古車でさ。
うんうん。
去年の夏に買ったんだけど、なんかね、買った時からちょっと、なんかね、カタカタカタカタ音がしてたの。なんとなく。そんな大きい音じゃないんだけど、で、なんか気になるなと思いながら、探す時間もないからさ、いいや、これでと思って、その場で買ったんだけどさ。で、乗ってるうちに、だんだんその音が大きくなってきて、で、それと同時に、オイルランプがあるじゃん。
うん。
オイルランプがね、ついたんだよね。だ、ないんだなと思って、入れるじゃん。入れたんだよ。
うん。
で、やれやれと思ったんだけど、それからまたしばらくしてまたランプがつくんだよね。で、見てもらって、で、もう車検も、去年買ったけど、もうすぐ車検だったんで、車検もやってさ、ついでに。んで、その時にオイル見てもらってさ、で、別に漏れてるとこもないですけどね、って言って。じゃあ、まあ、とりあえず補充してくださいって言って補充してもらって。で、それで2回目じゃん。で、それからしばらくして、またついたんだよ、ランプが。は？と思って、さすがにこれおかしいだろうって。明らかにおかしいって。だって漏れてるって言ってないもんだって。見てもらったんだよ、ちゃんと。で、3回目で、でも、まあ、とりあえず入れたさね。入れてさ、で3回目がいつ入れたかって言ったらさ、5月なんだよね。先月のさ、初めぐらい、ゴールデンウィークぐらいで、車壊れてその廃車にしたっていうのがさ、ほんと5月終わりね。あれ30、31ぐらいでしょ。もうさ、1ヶ月経たないうちにランプがつくんだよ、オイルランプが。いや、ちょっと待ってって。
そもそも、ガソリンと違ってオイルってそんなに急に消費するもんじゃないので、
うん。
漏れてないとはいえ、補充しようとしたら、本当に漏れてなかったらそもそも補充できないんじゃないかと思うんだけど。
まあそうね。
うん。
入れたそばから漏れるってことだもんね。
まあ、オイルランプがつくとこは自分の車では経験したことがないので。
嘘。私結構あるよ。本当。
ちなみに自分、ホンダのオデッセイに乗ってるんですけど、
うん。
結構古くて15年乗って、でもう今14万5千キロぐらい走ってるんですよ。
うん。
だからもう結構走ったし、
うんうん。
で、昔は家族4人で遠くに行ったりするのでということで、大きいやつ買ったけど、
うん。
もう子供たちがいないし、基本夫婦2人でしか乗らないので、
うん、
まあ今度、小型のやつに買い替えることにしたわけですよ。
うん。
まあ、実際ね、オデッセイ知ってる人は知ってると思うんですけど、それなりに大きいので、うん、やっぱり狭い道とか駐車場の出し入れが、やっぱりやらしいんですよ。
そうね。
去年、桃屋のおっさんとかグリーンさんたちが来た時には、4人乗せる形になってたんで、まあ、大きめの車でよかったんだけど、
うんうん。
そういうのは本当に例外なので。
そうね、いつもじゃないしね。
そうそうそう。だから運転ももう正直、毎日こちらも運転しないので、
うん。
小さめのやつがいいということで、この前、お店に行って注文してきたんだけれども、
うん。
まあ、それにしても、オイルランプがついたという経験がね、今まで自分なかったんで。
ほんと？
普通、あんまりないんじゃない？
あんまりないの？ほんと、私、歴代の車全部ついてるけど。
いや、それおかしいよ。というか、そもそも買った時から何かカタカタ音がしてるというのは、それはそもそもやばいと思うよ。しかも、結構な距離をあなた走るわけじゃん。
走るね。
ね、一人でキャスやりながら延々とドライブしたりするわけでしょ。
うん。
ね、だから相当距離数があったと思うけど、ちなみにその車は買った時が何万キロぐらいやったんですか？
買った時はね、10万ちょいぐらい。10万超えたかなぐらいの。去年8月に買ったの、その車。で、その時に10万ちょいぐらいだったのね。で、まあ、車壊れたよって言った時に5月末でしょ？
うん。
1年経ってないんだよ。で、その時に、見たらさ、12万7千ぐらいだった。走ってたの。
まあ、2万7千？
うん。
まあ、それ普通なのかね、北海道的には。
まあ、どうなんだろうね。でも、車ないと生きていけないからね、北海道って、基本的に。札幌じゃないところはさ。
都心部はね、札幌ならバスとか地下鉄もあるから。
うんうん。
自分も日頃はバス通勤してるので、車って土日とか休みの日しか乗らないから、旅行でも行かない限りそんなに距離伸びないんですよ。
うん。
で、ましてほら、去年からコロナのこれで、
うん。
うん、毎年行ってたその出雲の親戚のところもずっと行ってないし、
うん、
だからあんまりねキロ数伸びないんだけれども、まあそれでも、
うん、
まあ結構行ったので、まあ今回ようやく買い直しができるようになったというわけなんですが、
はい、
まあ、それにしても買う車オイルランプが点灯するっていうのもなかなかないと思うよ。
本当、私の当たりが悪いんだねきっとね。
なんかそういう星の元に生まれたというか、そういう車をこう引き寄せる何かを持ってるというか。
ダメ車を引き寄せんの？クズ男も引き寄せるしね。男も車もダメなやつしか寄ってこないってこと？いや、最悪やん。
俺はそこまで今言ってないからね。今自分で言ったからね。
そう思ってんでしょ、でもね。
いや、思ってない、思ってない。いや、それ、今自分で言ったからね、許されるけど、俺が言ったら喧嘩になったよな、うん、きっと。
ん？いや、なってないよ。だって思ってんだもん。だってそうでしょって。
まあ、多分、ここまで聞いてたリスナーの方も、うすうすはそう思ってたかもしれない。
いや、だろうね。だろうよ。
否定しないのか。
否定できないもんだって。
まあ今度新しい車も来るだろうし、その後も車を買うこともあるだろうし、新しい男をね、見つけることもあるだろうけども、まあ今後はくれぐれも気をつけて。
はい。
オイルランプが点灯しない車と男を選ぶように。
そう、それでですよ。その、動かなくなった時ですよ。あのね、その時さ、なんかね、やけに高速でさ、こう移動してたんだけど。
うん。
いや、やけに今日警察多いなと思ってずっと見てたの。行き帰りね、うん、走りながら。で、いっぱいなんかね、捕まってんだよね。覆面に捕まってる人とかさ、結構見てて。で、その、子供のとこ行って帰る時にも見てたんだよ。あ、誰か捕まってると思って、うん。で、それを横目に見ながら、スーッと通り過ぎて、坂道の途中で、上り坂の途中でね、急によ。もうどんどんスピード落ちていって、坂登んなくなってさ。で、あ、これはやばい、と思って。で、その時、私何やってたかって言ったら、まあ運転してんのも当たり前なんだけど、
うん、
その時ちょうどね、桃屋のおっさんが、ツイキャスを開いてた、
うん。
これで、あの、感謝祭ね、オルネポ感謝祭に向けて、スカイプでのなんかテストをしたいみたいなことを言ってた。
うん。
で、それで、私そこにね、スカイプで上がって喋ってたんだよね、おっさんと。
うん。
で、おっさんと喋りながら、あ、なんかちょっと、やばい、これやばいかもしれないって言って。 いう話の声が多分今残ってんだったら残ってると思うけど、おっさんのね、ツイキャスにさ、録画に残ってると思うけど、ちょっと待ってって、動かないけど、みたいな。え、大丈夫？じゃあギアチェンしてみて、その二足入れれる？とかおっさんにいろいろ言われてるの。言われながらやってた。で、まあ、どうしようもないんだよ。もうどうしようもなくなって動かなくって、でエンジンかけてもさ、かかんないんだよ、今度。で、さっき誰かを捕まえてた警察の人が、その処理が終わって、で、走り出したところに私が止まってたんだよね、高速の真ん中でさ、って。それも含めての、あ、やばいだった。
やばいよ、
それ。で、それも含めて、あ、やべ、後ろから警察来た。話してたら怒られると思って、ちょ、ごめん、ちょ、切るわ、って言って。
故障は仕方ないけど、そこで喋ってたらやばいだろうな。
ねえ。でどうしましたって言われて、ちょっと動かなくなったんですけど、って言って。でも全く動かないから、
うん。
おいで、後ろからさ、警察の人二人がかりでさ、車押してもらってさ、安全なところまで押しますから、とか言って。
いや、それは本当にラッキーやったね。
そう、ラッキーだった。たまたまいたからよかったけどさ、あそこ、誰もいなかったら、怖いよね。あのね、高速2車線あるうちの本当に真ん中でね、止まってた、私。左にちょっと寄っていこうと思ってる途中で止まったんだよね。
こう言うと悪いけど、よくあるよね。そういう故障車に後ろから車がぶつかってさ、死傷者が出たみたいな。
うん。
まさにそういう状況下で本当に運が良かったよね。その警察の人がたまたま通って。
良かった。ねえ、本当良かったよ。でさ、まあ、路肩寄ってもらってさ、で、何？ジャフっていうか何？呼んでさ。で、まあ田舎だしさ、山ん中だったんだよね。で、到達するまでに1時間半ぐらいかかりますって言われて、長っ。そんなに？って思って。まあでも一応そういう連絡取れたから警察の人に言ってさ、もう来ますってって言ったら、じゃあ僕ら帰りますんでってさーっといなくなっちゃって。山ん中にさ、まあ夕方でまだ明るいとはいえさ、私一人でさ、お腹空いたし寒いしさ、ひもじいなと思って。寂しいからツイキャス開きながらさ、待ってたんだけどさ。そんな一日でしたよ。そしてそのまま、あの、車を運んでもらってさ、で、見てもらったらやっぱりね、エンジンの、オイルを、運ぶ、なんとか部品みたいな、なんか、行かれたんだね。で、エンジンも焼き付いてもダメですって、その場で言われて。だからもう、廃車にするか、エンジンを乗せ替えて、まだこの車乗るか、どっちかしかないですって言われて、じゃあもう廃車でいいですって言って。
まあ、そうだよね。
もったいないけどね。だって1月に車検取ったばっかりなのにさ。しゃあない。
その車検もどこを見たんだよという感じではあるな。
本当だよね。そんなわけで、もう特に思い入れもない車とおさらばしたわけですよ。で、次の車。
次はいつ来るの？
で、うちの親にもそれを報告したの。そんなわけで車が壊れて廃車にしたから、うん、そしたらその後また電話が来てさ、
うん、
うちのあの親戚のおじさんがさ、もう歳で、もう車乗らないんだってさ、もう怖いから運転できなくて免許返したんだってこの間、で車も処分したいっていう話をしてるんだけど、乗るって言われて、え？乗るって即答だよね。そう、そんなわけで今はそのおじさんの車を譲り受けてね、乗ってますよ。
それはまたラッキーな。
ねえ、タイミングすごいなと思った。今度のその車ね。これねえって、しばらく乗ってなくって、ちょっと点検もしばらくしてないから、そろそろオイルランプつくかもしれないよって言われたの、おじさんに。で、うん、わかりましたって言って、そのまま乗って帰って家に着いて、あの、駐車場にさ、止めようとしたら、ついたね、オイルランプ。いや、早くねって。いや、もうついたけど、おじさんって。ちょっと笑っちゃったもん、自分で。マジかよって。
なんかもう、作り話のような話ですな。見事なオチ。
まあ、それは本当に、すぐ入れたけどね、次の日、オイル補充してもらったけどさ。うん、 すごいね。どこまで行ってもやっぱオイルランプつくんだ。きっと。
普通ね、なかなかそんなにつかないオイルランプは、ここまでこうつくというのは、やっぱりそういう星の元に生まれてるとしか言いようがないね。
ねえ、持ってるよね。オイルランプの呪いだよ、きっとさ。オイルの呪いだよね。
それ自分で自分を占ってみたら出るんじゃないの？オイルランプの呪いという、そういうカードがあるかどうか知らんけど。
ねえ、そうそうつかないじゃん、でも。で、今まで思い返してみたの、何乗ってたかなって思い返してみたら、まあ、とあるメーカーの車だったんだけどさ。
うん。
こぞって。うん。まあ、言わないけどさ。言った方がいい？いや、ちょ、やめとくか。まあ、スーなんとか。スー。
はい、はい。
はい。
はい。
そういう車でしたね。スーの呪いやね。
まあ、今度の車は何もないことを祈りましょう。
うん？いや、今度の車もそうだよ。
いや、今後ね、これから。
今後ね、うん。そうね。
まあでも本当に真面目な話、高速道路で止まるのはマジやばいよね。
マジやばい。やばいかったけど、場所がさ、本当に田舎だったから、よかったんで、あれがさ、札幌近辺とかさ、すごい車いっぱいのとこだったらすぐ事故ってたよ、きっと。
自分も前に北海道行った時に高速レンタカーで走ったけど、ね、場所によってはかなり延々と直線の道もあるし、結構飛ばす人もおって、た記憶があるんだよね。あれ札幌の近くだったかな。
うん。
だからね、まあそこをたまたま警察がね通りかかったっていうのも良かったけど、まあご無事で何より。
ね、本当にね。
そこをキャスでやってる時に事故ったら、それはそれで何かのこう証拠になるということで、
うん、
その音源を証拠物件として提出させられて、
うん。うん、
大変なことになったかもしれんね。
君、これ、誰かと喋ってるよねって。
そう。で、裁判になって、裁判所で、これを証拠として出しますとか言われて、
うん。
傍聴してる人たちがいっぱいおる中で、
うん。
キャスの音源が流れるとかさ。
そしたら、漏れなくおっさんも呼ばれるんじゃないの、それ。
あ、そうそう。来なさい、みたいなね。そういうお手紙が裁判所から来るわけです。何月何日何時から北海道のなんとか裁判所で、あれがありますんで、来なさいという形で。で、おっさんは宇部市から北海道まで行かなくちゃいけないわけですよ。
うん。
とんでもないことになりましたな。そうすると、多分、
うん
うん、そんな裁判でキャスの音源が流されるとかいうことはないので、おそらくヤフーニュースあたりに出て。
ね、
うん。
うん
うん、バズると。
いいじゃん、有名になるやん。
どうせヤフーニュースに載るなら、ツイキャスではなくて、ポッドキャストの方で載っていただきたかったんだけれども。
いや、載るじゃん。いや、載るじゃん。だって、キタキタカフェを、のポッドキャスター、うさこ。
そんなの出さないだろ。というか、本名が出るよ、本名が。
いやー、ちょっと待って。
だって裁判でさ、あなた芸名じゃないんだからさ、うさごとか出さないでしょ。
いやー、
北海道なんとか市なんとか町在住のなんとかさん、かっこ年齢何歳とかさ、出てさ。
いや、そんなんで、こんなんやってるって知られたら、まあ、足生きていけよな。
で、たまたま、そのね、ヤフーニュースを見たこの番組のリスナーの人が、あれ、うん、もしかしたらこの人って、うさこさん、え、みたいな感じで、大騒ぎになるという。
やだ、そんな。やだ、もうみんな見ないで、ヤフーニュース。
まあでも、あ、やっぱりうさこらしいな、というふうにみんな納得するかもよ。
やだな。
まあ、そういったことにならずに、よかったと言うべきか。でもそうなってたらちょっと面白かったかな、と。残念な気持ちも、まあ、なくはないですけれども、何はともあれ、ご無事でようございました。
うん。今の話、嘘です。おっさん、ちょっと音源消しといてください。証拠隠滅っていう。
という話してる、この音源がまた証拠になるんじゃないの？ 証拠隠滅を示唆したという、なんとか罪に問われますね。
誰も聞くんじゃない、この回。もう聞かて、きたきたファイアだ、もうダメ。もうみんな聞かんで。
ああ、結局、おっさんは宇部から北海道の裁判所にやっぱり行かなくちゃいけなくなるわけだ。かわいそうに。
ごめんね、おっさん。
まあ、そういうわけで皆様方も、まあ、車のね、故障とかあると思いますけれども、
うん、
くれぐれもその時にはツイキャスはしておかない方がいいんじゃないかと思いますんで、
うん、
気をつけてください。
まあ、もしね、うん、もしやってても、まあ、消せば大丈夫だから。
いや、でも本当にね、怪我とかなくてよかったですね。これは本当に真面目な話。
うん、よかった。
あとね、やはり、皆様方も、オイルランプが頻繁につく車はやっぱり、やめた方がいいんじゃないかなと思いますんで、くれぐれも気をつけられてください。
はい、はい、みんなスーは買っちゃダメです。
それはいかんの。それはちょっとまずいかもしれない。
それはダメなの。
それ言うと、なんか、H 社の車とか T 社の車とかね、いろいろ言ってしまうと問題があると思いますんで。
私は二度と買わないけどね。
まあそこはね、個人の自由ということで。
桃屋のおっさんの、オールデイズだ、ネッポン。
ということで、うさこが無事生還したという話はこのあたりにしまして。
はい。
で、収録してます本日が6月6日の日曜日なんですけれども、
うん。
いよいよ6月9日から。
はい。
うさこ待望の。
はい。
ディズニープラスで。
はい。
ロキ様の配信が始まりますよ。
ねえ、待ってた、
うん。君のために配信日を繰り上げたという、まあそういう妄想は君一人が持ってると思うんだけれども。
そう？そうか。
うん。まあいいけれども。まあ、それが始まりますんで、おそらく、次回は、ロキ様の第1話を見た感想を多分、うさこが危機として語るのではないかと。
うん、だろうね。今日のロキ様って。
楽しみなんで、
うん、
もう水曜日は仕事終わったらダッシュで帰りますよ。
もうロキ様しかないね、今ね、頭の中。
カイスガイスもこの前の等身大パネルが買えなかったのは残念でしたね。
え、ちょ、思い出させないでよ。もう何言ってんの？忘れてたのに。また凹むじゃん。思い出して。やめて、もう。
なんか自分でプリントアウトして拡大コピーでもして作ってください。
うん、うん。でもめんどくさいからしない。
大っ嫌い。絶対許さない。なんなの？もう。絶対許さない。バーカ。何これ。ほんとずるいな。
文字よりも思いが伝わる時がある。
コンビニエンスなチキンたちの LINE スタンプ絶賛発売中。LINE！
とりあえず今回はうさこが事故ったじゃなくて、まあ大変なことになったという話を聞きたかったわけですけれども。
はい。
あと何かこれを言っておきたいとかいうことはありますか？
100回に向けて何かする？何か募集する？
それは前々からもうめんどいから何もしないっていう話を散々言ってるんですけど。
いや、うちらが何かするんじゃなくて、まあ100回おめでとうぐらいの募集しますみたいな。メッセージくれてもいいやで、的な。
まあ、もし、そういう奇特なリスナーの方がいらっしゃいましたら、ツイッターの DM なり、ハッシュタグ、きたきたカフェで、つぶやいていただければ、100回の収録の時に、紹介させていただきたいと思います。
はい。
こういうのは、うちらから要求というか、言うべきものなのかどうかよくわかんないですけれども。まあ、ゆるーく募集しておりますんで。
そうだね。絶対とは言わないからね。はい、うん、
もう今の言葉の裏には絶対送ってこいやというね、うさこの、強い意志を今感じましたんで。
いや、いっぱい送られてきてもまた読むのめんどくさいでしょ。
だから。
適度に。
適度にってさ、送るリスナーの人たちは、どこの範囲が適度かっていうのは多分絶対わかんないと思うんだけど。自分が送るか送らないかの0と1の選択しかないのに。 適度にって言われてます。
本当だよね。こいつ何言ってんだって。
まあこういう、ひどい番組ですけれども、まあそれでも、はい、第100回に向けてメッセージでも送ってもいいやと思われる既得なリスナーの方いらっしゃいましたら、一つよろしくお願いしたいと思います。
はい、お願いします。
それであれば締め切りを言っておいた方がいいですね。
そう？
うん、だって100回の収録の後に来てもね、いや、それでも紹介はしますけれども、できましたら。
順調に行けばってこと？
そうですね。今大体毎週末に撮ってるので、このペースで行けば、第100回は、19日の土曜日か20日の日曜日ぐらいに、
うん。
まあ、多分収録できるんじゃないかと思いますので、
うん。
そうしましたら、第100回に向けての、まあ、メッセージを、いただけるということでありましたら、6月18日の金曜日までに、きたきたカフェの公式アカウントへの DM か、ハッシュタグひらがなできたきたカフェをつけて、つぶやいていただければ、第100回収録時に、ご紹介させていただきたいと思います。
はい。
というわけでいいでしょうか。
はい。ごめんね、仕事増やしちゃった。何にもしないってあれだけ言ってたのにね。ここに来て言うっていう。
そしてね、もう一つ言えば、結局こういうこと言ってしまうと、それをチェックして準備するのは、俺の方じゃないかと。
そうなんですよ。ごめんね。
そこで、いや、そこは私がやるよとか、そういうセリフはないのね。
ないです。ごめんなさい。
はい、はい、はい、します。というわけで、6月18日金曜日までに、まあそういったメッセージいただきましたら、第100回収録時に紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい。これでゼロだったらすごいね、ウケるね。まあそれはそれでネタになるね。来ませんでした。やったね、ま
あ。ゼロは多分ないと思うけどね。ないと思いたい。
いいじゃないか。1件2件でちょうどいいよ。
まあないと思うけどね、これがね100件とか来たらさ、そらちょっと大変なことになるんで、まあ多分そこまではないと思いますけれども、まあ、一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そういうことで、きたきたカフェ第98回はこのあたりで、おしまいにしたいと思います。
はい、
今回もここまでお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。